野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りします。昼からミックス、毎月第1、第3木曜日のこの時間は野中税理士の税務コンサルティング。今日もスタジオに野中芳美税理士事務所の野中芳美さんをお迎えしています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい、
アルバイトの源成徴収計算についてです。飲食店などではアルバイトを雇うことも少なくないですよね。
はいはい。
このアルバイトに対して給与の支払いをする場合には、給与から所得税を源泉徴収する必要があるのでしょうか。またこれは正社員かパートアルバイトかにより源泉徴収する所得税は異なるのでしょうか。
はい、これは正社員かパートアルバイトかにかかわらず同様に源泉徴収する必要があります。源泉徴収する所得税の計算にあたってはパート・アルバイトに特有の注意すべきポイントがあります。それはその仕事が副業かどうかにより異なってきます。はい。
それはそのアルバイトなどが他でも仕事をしていて給料を受けていて、そこでの仕事が副業かどうかということなんですか。
はいはい。
副業か副業でないかにより源泉徴収する所得税が違ってくるわけですね。
そうですね。副業で働いている場合、副業でない場合に比べて源泉徴収する所得税の金額が多くなります。そのためパートアルバイトを雇う際には必ず副業かどうかを確認する必要があります。副業でない場合には給与所得者の扶養控除等申請書を最初に給料を支払う日の前日までに提出しなければなりません。はい。
雇用者側はその申請書の提出をもって副業か副業でないかを判断し、源泉徴収する所得税を計算することになるというわけなんですね。
そうです。はいはい。
それではどの所得税額表を参照にするんでしょうか。
はい、国税庁が公表している給与所得の源泉徴収税額表、月額表ですが、それを見ると公欄と乙欄に分かれていますので、給与を支払うパートやアルバイトが副業でない場合、本業の場合ですね、それは公欄を、副業の場合は乙欄を参照にし、それぞれ源泉徴収する金額を計算します。また本業の公欄では8万8000円未満は所得税の源泉徴収が不要なのに対して、副業の乙欄では必ず源泉徴収が必要になります。つまりパートアルバイトの中には月給8万8000円未満に納める人も、公欄であれば源泉徴収が不要ですが、乙欄であれば月給がいくらでも必ず源泉徴収する所得税を計算しなければなりません。
はい。副業か副業でないかによって、こういうふうに源泉徴収も変わってくるんですね。
変わってきます。
はい、分かりました。
はい。
今日はアルバイトの源泉徴収計算について教えていただきました。
はい。
今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関する質問は野中芳美税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、自分が一番怖い、全盲の弁護士竹下義樹さんという方が言っておりました。常に偉そうに言っていると逃げ出したいと思う自分が必ずうちにあります。楽したい自分があります。その部分より自分の欲張りの部分を持ち続けることができるか、自分の一番の弱さを抑え込んでいくことになります。
はい。
逃げ出そう、楽しようという気持ち、これが自分の中に起こるということが、それが一番怖いことなんですよね。もっと戦い続けるこの弁護士さんですね、戦い続ける気持ちを 逃げ出そうという気持ち、楽しようという気持ち、うん、人間はそういうふうに思うけども、そういう自分が一番怖いと、なかなか言いにくい言葉ですよね。
そうですよね、
はいはい、
敵は自分の外にあるんじゃなくて自分の内にあるなんてよくね、
そうそうそう、あなたもおっ
しゃりますけれども、
自分の敵が一番中にあるんですよね、一番怖いということ、それが逃げ出そうとかいう気持ち、楽しようという気持ち、うん、これが一番怖いので、それを乗り越えてしていくということが大切ですよ、
う
ん、
そうですね、
全盲の弁護士さんでね、うん、よくいいことをやりましたね、
はい、
はい、
野中先生の今日の一言でした、うん、先生ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。